ようございます。聖書の言葉を今日も読みまして、そこから神様のことを考えてみたいと思います。ピリピの信というの手紙、信教同訳ですけれど、2章の中にこのような言葉があります。めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。自分のことだけでなく他の人に注意を払いなさい。これは最もな勧めであります。皆がそうしていれば世の中はとても平和だと思います。それでもこのことがただ単に神様からの命令として私たちを受けるべきなのか、そのことをご一緒に考えてみたいと思います。この聖書はいろんな教えも書かれていますが、ルールブックではありません。こうしなさい、ああしなさいということをただ言ってるわけではありません。聖書は別の名前で福音とも呼ばれています。福音というのは良い知らせ、グッドニュースのことです。ここに書かれていることはこうしなさい、ああしなさい、そうでないとダメだよと言っていることでなく、こうすることがあなたの益になる、あなたへのグッドニュースなんだ、そう言われているのです。自分のことだけでなく他人のことに注意を払うことがなぜ私たちの益となるのでしょうか。注意という言葉は私たちの中では、例えば子どもの頃はそうですね、学校で注意事項とかですね、注意されるとすると大体、叱られるとか、これをしてはいけないよと言われる時の言葉のように思いますが、この漢字をよく見てみますと意を注ぐと書かれています。思いを注ぐ、これでも他人のことに注意を払いなさいというのは、他人のことを見張って叱りなさいとか忠告を与えなさいという言葉でなく、心を注ぎなさいということです。私たちはそもそも自己中心的にできていますから、まず自分のことを考えるわけであります。それも大切なことであります。自分のことをちゃんと考えることは大切なことでありますけれど、自分のことだけに注意を払っているとあなたは幸せではないよと言われているんです。周りの人に心を注ぐときに、あなたの心にまたそれ以上の思いを神様が与えてくださる。愛情というのは注げば注ぐほど神様が補充してくださるものであります。人のことを思うときに、心配するときに、神様はその分私たちの心を豊かにしてくださいます。誰かのことを心配するというのは決して楽なことではありませんが、その時に私たちの心が強められていることにお気づきになりますでしょうか。病院という場所は、皆様がお体の具合が悪くなって、そしてそれを治療するところであります。お元気になってお帰りになること、これはとても喜ばしいことであります。前の生活に戻っていかれる、これが私たちが本当に嬉しいことであります。それでも病気が治らない病気の方もいらっしゃいますし、残念ながら病院で亡くなる方もいらっしゃいます。そういう方々のご家族のために、東京生病院では思い出の会というものを開いています。半年に一度、 開いているのですけれど、この病院でお亡くなりになった方々のご遺族をお招きしています。たくさんの方がおいでになります。本当に悲しいご経験をなさった皆様です。それでもその悲しいご経験をなさったこの病院にまたおいでになるということは随分勇気のいることだと思いますし、皆さんそれぞれ一つの決心をなさってお出かけくださいます。その会の中で皆様がその亡くなった方々の思い出をお話しくださいます。こういう病気になって大変でたくさんの治療を受けになってこのように過ごされたということや、どんなにいい人だったのか、どんなに大切な方だったのかということをお話しくださる方も多いです。またどんな失敗をなさったかとか、途中でこんな喧嘩をしたんだとか、そういう話をしてくださる方もいらっしゃいます。でもその思い出の会にわざわざ足を運びくださる方々は、その亡くなった方々を大切に思っていらっしゃる方々です。この4階のジョンソンホールで開かれますその会の中で、皆様がその思い出を分かち合い、そしてたくさんの涙を流されます。その場は決して明るい場所ではありませんし、涙が流されるそういう場所であるわけなのですけれど、この会は2時間ほどの会ですけれど、終わる頃にはその会場に不思議な、何というのでしょうか、不思議な慰めがそこにあります。悲しい思いには変わりありません。寂しい思いには変わりはないのですけれど、そこにある慰めを感じます。なぜかというと、その悲しみやその寂しさはその方への愛情の表れだからです。愛しているから悲しい、愛しているから寂しい、この愛情が土台になっているので、悲しくても寂しくてもそこには不思議な慰めがあります。思い出の会の中にあふれる思いはその方を大切に思う思いであります。そこに愛があるから、その心が慰められ力づけられているのです。神様は人のことを思いなさいと私たちに勧めてくださいます。自分の悲しみに浸っているだけでなく、その方がいたことを感謝し、その方と過ごした日々を考え、またその方の生きた意味を考えになって、どんなに大切な人だったかを思うときに、そこには悲しみや寂しさを超えた慰めがある。そのことを私はいつも経験しております。私たちは生まれて亡くなるまでの間に大切な人たちに出会います。家族となります。また大切な友人が与えられます。その方たちへの思い、愛情、それは私たちの生活を豊かにするものであります。人のことに注意を払う、人に心を注ぐ、そのことはあなたの生活を豊かにする。神様はそう約束してくださっています。聖書は永遠の命について語ります。私たちは生まれてきたら必ずいつか死を迎えます。誰も免れることのできない運命でありますが、この死はそれで終わりではなく、その向こうに永遠の命があることをイエス・キリストは証しするためにこの地上に来られました。この聖書はそのことを記しています。そのことの記録であります。これが終わりでないこと、良い知らせを聖書は持っています。 このことを知らないでいることはとてももったいないことだと思います。そのためにこの聖書が私たちに与えられています。皆様もどうぞお近くに聖書をお持ちの場合はどうぞ聖書を開いてみてください。この中にこの死の壁の向こうにある希望が書かれています。エセ病院はそのことを信じているので病院を運営することができます。これで終わりなのでしたら悲しくて仕方がありません。私たちはこの向こうに希望を見出しているので、どのような方とも向き合うことを私たちは逃げないようにしたいと思っています。ではお祈りいたします。愛する神様、聖書の約束を感謝します。私たちが自分のことだけでなく他人のことに心を注ぐようにとあなたが命令してくださっているのは、そのことが私たちの心を支えることであるからだと信じます。永遠の命を感謝します。愛する人との別れの中でその希望を見出すことができますように。神様、病院内にいらっしゃる方々の今日のご療養をお支えください。お元気になって癒されてお家にお帰りになることができますように。神様、あなたの癒しを感謝いたします。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。ではどうぞお大事にお過ごしください。